桂田明のおはよう市原。
今舞い降りて風は君に歌う。今舞い降りて君の風となろう。
はい、どうも皆さんおはようございます。
おはようございます、
桂田明のおはよう市原、令和6年度最初の放送でございますね。でちなみに本日は4月の6日6日ですが、なんと、もら今回最長老、桂米丸師匠、99歳のお誕生日でございます。
すごい、
おめでとうございます。
おめでとうございます、
いやいやいや選挙じゃねえんだからもう来年100ですから。
死ぬの忘れた、
そんな感じだねだから今周りではね、もう今ちょっとコロナ以降ね陽性出なくなっちゃったんですが、もともと心配性の人でね、で今もうだいぶ収まったんで、そろそろ自分も出たいなって言ってるんだけど、やっぱり周りの家族がちょっと止めてるんですよね。ただ来年100歳ですから、100歳になったら、
ね、なんか一回一回 ね、
別に落語一席喋んなくてもいいから、ね、なんかちょこちょこっと出てくりゃさ、
おめでたいことですからね。
で今ちょっと施設に入ってんですね、もう 7,8 年ぐらい前から。でその時はそのモテモテ状態だった、要はその老人ホームに入ってるおばあさんたちが未亡人じゃない、で若い頃自分たちがテレビで見ていた時のスターだから、もう大変だったらしいんですけど、その未亡人が今どんどん死んでるらしい。
なんか寂しいじゃないですか、
もう孤独なロンリーになりつつあるという。まあ、とにかく長生きしてほしいですね、はい、で今日はちょっとそんなようなお話をさせていただきたいんですが、もうジャガーさんの曲ですけども、ジャガーさんもね、もういくつかわからないですね。
あ、ですよね、確かに、
惑星から来てますからね。
そうだ、
今ちょっと里帰りしてます。
あ、そうですね、
多分そのうち500年後ぐらいに地球に戻ってくるかもしれません。
そうですね、
なんでその同じく年を忘れてるジャガーさんの曲の紹介からお願いいたします。
はい、かしこまりました。それでは月の初めはジャガーさんから始まります。ジャガーさんでジャガー現象です。お聞きください。
桂田明のおはよう市原。この番組は
トパスアットデリ、
そばグルメ北駒、今津商店、
鉄板焼き空海、
以上の提供でお送りいたします。
いらっしゃい。豚の店焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚甘め焼き1本焼いてくれよ。
坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を2羽備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、特製焼きプリンケーキも絶品だね。詳しくはホームページ市原北駒で検索。お問い合わせは 74-0059 番、市原うまいもろ会加盟店、そばグルメ北駒。
はい、では改めまして、うん、はい、そういえば自己紹介してなかったね。
あ、そうですね。
私56歳の桂田です。
はい、年齢不詳タパサ
ーで
石橋マスターです。
いやいやいや、いやあんた64歳だ
あ、そうだったね、はい、
私51歳の、空海の北です。
はい、でね、はい、僕3月で56になったでしょ、はい、でよく世間じゃあアラサーだアラフォーだって言うでしょ、はいはい、もう僕ぐらいの年だとアラカンなんだそうですよ。
あら還暦のね。
そう、で僕ね今マスターが思ったように、はい、アラカンってやるとき嵐感じろうかな
それはもうアラカンオーバーで、
いや本当なんか俺たちは本当もうそういうアラカンイコール嵐感じろうってのでもう老害の、
ね、そうだね、危ない、
ね、に達してるわけなんですけども、さあ先ほどお話いたしました桂米丸氏99歳、はい、で他に著名人だとね、あの2月に元総理大臣だった村山さんがね100歳になったっ
ていう。へ、ええ、あの眉毛ね。
そうそうそうそうそうそう、はい、で今大分が地元なんで、うん、はい、そっちの方でのんびり余生を送ってるんですが、はい、あの人明治大学の出身なんですってね。で明治大学の OB 会を代表して、うん、ビートたけしさんのお兄さん、
はいはいはい、クイズダイビングよく、
北野さんが、はい、なんかこうお祝い物を持っ て、なんかそれがね2月ちょっとニュースでやってましたね。でね、人間ってもともとね、うん、120歳まで生きられるんだそうですよ。で還暦っていうのはちょうど真ん中で、はい、
なるほど、
暦が帰るから還暦なんだと。だから本当は
まだ半分以上、
うん、本当は120まで生きるのが当たり前なんだけど、うん、お前らは不摂生のことばっかりしてるから、
うん、
早死にすんだよ
ってことなの。
でも実際考えてみると、はい、人類の歴史上ね、うん、120歳以上生きた人っていないんだよ未だに。なるほど、伝説とかでもあるよ、
うんうんうん、
ね、サンジェルマン伯爵が1000年以上生きてるとか、うんうんうん、そういうのあるけど、うん、な嘘に決まってんじゃん、うん、そんなもん。
なんかほらウイスキーのオールドパーじゃん、うん、あの人がね100いくつだ116とか8とかだったかな。
でもね120までは生きられない、120なんですよ。あの昔泉進一郎さんって言ったでしょ、はいはい、118歳って言ってるけど、うん、あれも自称で
分かんないんだよね。
分かんないらしいん
だ、戸籍もないからね。
そうですよね、100年前って、ね、難しいですよね、
うん。
で今日本っていうのはもう世界に類を見ないほどの超超高齢化社会です。
うん、
男性も女性も平均寿命ではもうぶっちぎる第一位です、
うん
うん、で昔はね、例えば年を取ったら何が心配かというと、これ20年ぐらい前まではもうがん、
うん、あ、
そうですね、
でがん保険のコマーシャルやたらやってるでしょ、
うん、
最近あんま見ないでしょ、うん、
見ないですね。
でがんっていうのはもう進行を遅らせたり、うん、あるいはね寛解したりとか、
うん、
決して不治の病ではなくなったと。
なくなったからね。
で今何が怖いかってやっぱり認知症なんですよ。
ああ、そうですよね、うん、迷惑かけますもんね。
そうだね、
あんたみたいな。
ああ、そう。
ちなみにですが、うん、我が国日本において認知症がどのぐらいいるかなんですよ、
うん、
え、
あ、
割合で言うとやっぱ世界で一番多いんですけど、
うん、
65歳、
うん、
ね、65歳以上で何人に1人の割合だと思います、うん、認知症
65歳以上、
ね、要は65ってのは年金もらえる年じゃないですか、うん、だからまあそこくらいまではね、
うん、
一応現役として考えて、そこから先ですよ。65歳になったら何人に1人が認知症になってるんでしょうか。
まあちょっと俺の周りにもちょっといたんで、
うん、
5人に1人
おお、
あ、もっと多いと思うな。
マスターは
4人に1人。
なるほど、
うん、
ああ、一応君も認知症仲間として
じゃあもう3人
で。ああなるほど。ちょっと皆さん考えすぎですね。65歳の段階だとまだ6人に1人。
6人に1人。
でもそんなにいるわけですよ。
65歳で6人に1人。
そうです。
やばいな。
65歳で、だからまあ米助あたりが
それは年々
上がってくる
当然。
さあそして、うん、後期高齢者75じゃないですか、うん、でそれを過ぎるともうご老人ですよ、うん、で80歳になるとどうなるか。65歳で6人に1人ですから、うん、80歳になるとどうなるか、
うん、もうやっぱり3人に1人。
お
いやもっと多いでしょう、2人に1人。
なるほど。
いやもうそんな怖いわ、うん
あもう80歳だともう3人に1人だそうです。ああでさらにもっと上、今は90歳で普通にいるじゃないですか、うん、90オーバー。95歳になるとこれが2人に1人までになるんだそうです。だから100超えてたらもうみんなボケてると思ってた方がいいよね。
でも90オーバーでもさ、うん、そんなにしっかりしてる人がいるってことなんだね。
まあ米丸師匠ちょっと怪しくなってきたけど、まあでも元気、うん、あのね普通にあの人は90過ぎてて寄席出てたからね、うん、
ああね、うんうん、
やっぱちゃんと落語も
やってたよ。
わすごいですね、90でね喋れるんだ。やっぱしっかりしてるじゃないですか、うん、
あのそれとね米丸師匠と同い年で、うん、残念ながら95で亡くなったんだけど、うん、三笑亭笑座師匠って方がいて、はい、ここは多分あの死の直前まで普通に講座出てたからね。うん、うん、まあそういう意味じゃね、
うん、立派です
よ。90オーバーでも なんとかね、うん、できてる人はできてるんですよ、うん、ただね今このぐらいの割合でいるって言ったでしょ、うん、で楽屋でもね、うん、そういった高齢化の波が押し寄せてきてまして、うん、昔僕が入門した頃っていうのは、うん、もう芸人っていうのはもうボケないって言われてたんですよ、
うんね、頭使うし、
うんうん、言われてたんですよ、はい、で今この年になって思うのは、はい、ボケる前に死んでたんだっていう。
そう大概がそうなんだ
よ、ね、うん、昔はさそのがんが不治の病だとか、うん、あとはなんか心臓がね心筋梗塞だとかいろいろあるじゃない、うん、やっぱりそういった長生きできないからあのボケる前に死んでたんですよ、いいわけ、うん、いい具合にね。ところが今ねちょっとうちらの業界危ない、うん、うん、本当に、
うん、
あ普段、まあ、寄せの楽屋見ないからね、
楽屋はね、うん、
いや昔と違ってね今の前座さんちょっとねかわいそうだなと思って。
老人クラブみたいな。
いやいやヤングケアラーですよ今の前座さん、ほぼほぼ、うん、いやあのね、うんもうこれはもう名前出してもいいんだよ、
はい、
どうせね、うん、今の放送を聞いたところで3日後には忘れてるんだ、うん、あ3日どころか放送あった直後に忘れてると思うからなんだけど、
うん、
あの三遊亭円助師匠、
円助師匠、
はい、いるんですよ、
はい、
で昭和7年、
昭和7年、
今年で92歳、
うん、92歳、
ちゃんと寄せ来るんですよ、
うん、
で、ま、昔はね若い頃あの車が好きでね、はい、あの結構あのいい車乗ってたんですよ、
うんうん
で川口、はいまあまあ、クルド人にも問題になってるあそこに家買って、はい、そこから車で帰ってたんだけど、うん、もう最近はもう免許返納してさすがに
まあね、
あのデイサービスの人と一緒に来るなってるんですよ。
お、
もうねやっぱりどこの寄席行くっていうのを途中で分かんなくなる時あるらしい、
うん、場所が、
ああいやだってデイサービスの人って素人じゃん。
ああそうかそうか、うん、
事前に予定は聞いてるんだけども、うん、実は水広じゃなくて浅草駅ホールだったみたいな。
あ
だからねその昔俺らが例えば出番がね、うん、あの近づいたけどなかなか楽屋入りしない師匠がいた場合は、はい、どうせ女のところで引っかかってるんだろうって感じで、うんうんうん、行きそうなところに片っ端から電話したの、
うん
ねう
ん、
もう10代目の文治師匠になって、
うん、
え家朝早く出るんだよ、
はい
ね、あの人夜席しか出ない人だったんだけど、うん、もう早く朝早く出てずっと遊んで歩いてるんだよ、う
んうんうん、
で、もう喫茶店だとか、うん、飲み屋だとか、うん、女のところとか、うん、もう片っ端から電話して、うん、師匠いますかみたいな感じで、うんうん、お今から行くよとかって感じで来てたのよ、
はい、
ところが今は、うん、前座さんがね、
うん
師匠うち出ましたからですから家族の人に、で GPS 付きのスマホ持たせてくださいとかね、うん、今そんな感じなのよ。
どこ行ったか分かんない、
分かんなくなっちゃう。
徘徊。
あんまりこういうことをね、うんうんうん、今言うけど、
言うんですか。
演出決勝ね、はい、なんか時々ね、はい、楽屋で着替える時、うん、こう前が黄色、ちょっと漏らしちゃったりしてんだよね。まあでも本人ね、うんうん、来るなんて言えないわけよ。もうそれが生きがいだから。でデイサービスの人なんか一緒に来るんじゃん、うん、えそうするともうああいう人であっても楽屋に来ればもうかなり上の人だから、うん、みんなが「師匠おはようございます、師匠おはようございます、うん、師匠ご苦労様です」ってなるから、うん、デイサービスの人がみんなびっくりするらしいから、
ね、あ、このおじいちゃん
こんな偉い人なのっていう、うんうん、まあ、それがいいらしいんだわ。
ああね、うん、
刺激を受けて、
うん、だってそれまではさ、うんうん、なんかしょぼくれたジジイのカバン持ちしてるぐらい、なんで私こんなことやんなきゃいけないのよぐらいの感覚だったのが、うん、帰る時にはね、うん、なんか師匠すごいのねみたいなそういう感じなの、うん、ちょっと怖いっすよ。
でそれで高座に上がるとどうなんですか。
あのね、たまにぐるぐる回ってる。
あ
たまにぐるぐる回ってる。あで不思議なことでさ、うん、回り出すじゃん、うん、
はいはい、
客もちょっとへっと思うんだよ、うんうん、ところがへって空気をね、うん、ボケてるなりに感じるらしいんだよ。
あ、はい、あ間違った
の、うん、ああで話作っちゃうんだよ途中から。
あそうそうじゃあわざとやったんだ
ね。そうそうそうそう、うん、でちゃんとオチまで行くんだよ。
うわーいね、
うん、
それまだ技ですね、
うん、でこれは無意識な多分ねもう、うん、無意識のうちに積み重ねきてきた、うん、これ熟練の技なんだよ、うん。で客から締めると、うん、おいボケてんじゃねえのかってのが、あそうかそういう構成だったのか。ただそれも怪しくなると危ないよな。
そうだね。
あね。
じゃちょっと演出決勝、まあ毎日じゃないよ、うん、もう月のうち10日ぐらいしか出ないんだけど、うん、まあ、長生きの秘訣だから漏らしてもいいから
ね、お締め込んでやってもらえばいい、
うん、ちょっと頑張ってほしいなと思いましたね。エース決勝だけじゃありません、まだまだいますが、
あそうなん
す、コマーシャルの後
で。あそうですね、はい、
料理が美味しい空海、癖になるね空海、牛すじカレーは空海、もつ丼なら空海、お客様に喜んでほしい、みんなの笑顔が見たいから、お肌もツルツル、コラーゲンたっぷり、お肌もっとツルツル、コラーゲンたっぷり、空海。
いらっしゃい、豚の味噌焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚甘味噌焼き一本焼いてくれよ。
坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
タパス&デリー、
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使い、クリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に、裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番、 74-00 ごっくん、そばグルメ北駒です。
千葉のイベントなら空海、毎食心を込めて作っています。 ZOZO マリンスタジアム、福田電子アリーナ、千葉大学のランチに出店中。美味しさたっぷり、コラーゲンたっぷり、牛すじ煮込み、もつ煮込み、温玉牛すじ丼、もつ煮込み丼が大好評。空海は 千葉県内各地のイベントにも出店中。白いキッチンカーと横断幕が目印。
社長の北です。皆様ご賞味ください。空海空海。
続きでございます、はい、最近それでやっぱりちょっと怪しいなと感じてるのが、うん、古今亭寿助師匠ですね。
寿助師匠、はい、
寄席によく来る人はおなじみの人なんですよ、うん、ちょっとね変わった衣装で、うん、結構毒舌吐くそういうキャラクターの師匠なんですよ、はい、ね、うん、で昭和19年の生まれだから今年で80歳、うん、たまに行く寄席間違えてるね。
あ、場所は、うん、
それで、寄席ってさ、うん、うちらは落語芸術協会じゃない、うん、であと落語協会、ね、交互でやってるから、はいはいはい、だから向こうの前座さんから電話かかってくる。寿助師匠がこちらにいらっしゃいましたんで何分ぐらい着くと思いますみたいな、うん、でそういうちょっと怪しいなってのがちょこちょこ出てきた、うん、で年を取って年を取ってやっぱりどうしてもボケるのはしょうがないらしいんだけど、うんうんうん、どっちかじゃない、うん、なんかこう穏やかになるか、うん、逆ギレパターンになるか、はいはい、小遊三がね、うん、なんか楽屋でおとなしくなっちゃったね。あの人は昭和22年、
22年
だから今年で77、はい、90だわ、うん、ああまあまあ世間からするともう立派なおじいちゃんなんだけど、うん、あれでまた笑点出てるってのがすごいよね。
でもなんか温厚な感じはしたけど、
う
ん、
いやいや昔はもうちょっとね、うん、とんがってたから、で結構ね、うん、若いうちにいたんで上からこういろいろやられてストレス溜まってた、うん、あって、うん、結構酒癖悪かったのよ。あ、そうなん、あんま評判良くなかったのよ、うん、そういうプライベートなと思って、うん、ただ今は酒も飲まないし、うんうんうん、でもう夜ねなんか10時ぐらいだと寝ちゃうんだっつって、うんうん、だから楽屋もおとなしくなっちゃったね。
へえ、おじいちゃん師匠が好きなのにな、
うん、まあ、また大丈夫だと思うけどね、うん、逆にちょっと俺心配なのが米助だよ。
米助さん、
昭和24年75歳、うん、だから後期高齢者なんだけど、うん、ちょっと俺急にね、うん、スイッチ入って怒鳴り出すようになってきた。
どうなるんですか。
なんか逆切れするのよ、いるじゃんそういう人。
まあいますいます、
ね、
います、
うん、そういう認知のね、うん、症状が進むとか、うん、ガーみたいになって、うん、ちょっとね周りがねおっかないって感じだよね、うん、
ちょっとしたことに
ちょっとして、いやいや普通に話しててなんかスイッチ入っちゃう時あるんだよあの人。へ、いるじゃんそういう人って、うん、あちょっとね楽屋そんな70オーバーいっぱいいるから、うんうんうん、俺なんか56だけどまだ超若手の部類になっちゃうのよ、うん、ね、うん、おっかなくてさ楽屋の、
いきなり隣のやつはドキッとしますね。あ、
だってさ講座でちゃんと演者がやってる時にさ、うん、そんなでけえ声で聞こえてるじゃん、うん、ちょっとねどうなんだと思うよね、うん、本人は多分分かってない、うんうん、ね、これね、なんかネットなんかにも書かれちゃったりしてんだけど、うん、弟子がもう師匠の面倒見きれないっていうね、
あれ、
逆波紋みたいな感じでね、いや表向きは米助が弟子を破門したってことだったんだけど、うん、周りみんな事情知ってるから、うん、いや逆破門だっつって、
うんうん、で家族はどんな感じなんですか。
いやだってあそこはもう奥さんとか別れちゃった。
あ、一人なんだ。そう、あ、
いやなんかねせがれとやってるんだけども、うん、どういうあれしてるか分かんないんだけど、うん、なんかしょっちゅう喧嘩してるみたい。
あ、そうです
か、うん、親子で。
息子さんも見切れないとこもあるんじゃないですか、うん、
で、あのせがれがね、うん、そういう映像関係の仕事をしてるんで、はい、あの米助 YouTube やってるんだけど、うんうん、それの編集とかやってて、うんうん、それでお互いなんか動物喧嘩してるみたいだけど、うんうん、まあまあ、ね、
ちょっと寂しいね、
うん、ちょっと、ね、
寂しいですよ ね、
若い頃あんだけ売れてた
ね。
で逆にね、うん、そのなんだろう、自分をよく分かってて、はい、ならないようにしてる師匠もいるわけよ。
あ、なるほど、うん、
あの赤石亭桃太郎師匠っていう、はい、まあ、これはもう寄席ではね、うん、おなじみの人で、はい、もう特徴のある現代落語、はい、をお弟子さんもいっぱいいてね、うん、あの結構ねそういった有名人の人のファンも多い。 方なんですよ、昭和21年生まれ、だから今年で78歳か、
はい、
この人は、夜席しか出ない、で年寄りだから朝早く目覚めちゃうんだって、必ず昼寝するんだと、で昼寝した後、行きつけの喫茶店、あの人十条に住んでるから、行きつけの喫茶店でコーヒー飲んだ後、寄せに来るんだって、
それもルーティーンで、
ルーティーン
優雅だね、
で本人は一切酒飲まないから、
あ、はい、
とにかくそういうルーティーンで、それでもうたっぷり寝るんだと、
もう長生きするね、
であのね、漫画家も亡くなったけど、水木しげる先生とか柳瀬、隆先生も90オーバーまで生きたけど、よく食べてよく出るっていう、で桃太郎師匠って人はもう寄席に、まあ例えば営業の仕事の場合は別だけど、もう寄席に出る時っていうのは、もうそういうルーティーン、俺は夜席しか出ない、ほいで前は以前は70歳くらいまではね、もうどこの寄席でも、引っ張りだこだったんだけど、もう今もう月のうち半分ぐらいしか出ないんじゃないかな、もう無理はしないんだと思う、
なるほど、
でも俺は長生きしたいんだっつって、
まあ確かにね、ね、長生きしてもなんか僕だったらね
嫌だね、
なんかわけわかんないし、
健康だったらいいんだけど、
ね、僕もね、もうアラカンですから、やっぱり気になるわけですよ、でどうすれば認知症にならないか、いろんなサイトとかね、あるいはそういった本とか書いてるじゃないですか、まあ今までの中でいくつか答えは出てるんだけど、やっぱりよく寝ること、睡眠不足っていうのは、まあ、脳にいい影響、若い頃はいいかもしれないけど、年老と負担になってくるから、早死にだとか、あるいは認知症のリスクね、で、まあ、つまりこれは規則正しい生活ってことですよ、まさに寝てますか、
早く寝るよ
だから1日何時間ぐらい寝てます、
大体7時間とか、
寝られますか、
寝てるみたいですよ
死んでるんじゃなくて、
死んでるんじゃなくて、
北さんは、
僕はね、もう多分ね5時間ぐらいかな、なんか寝れないっていうのもあったり、あとなんかやっぱりなんか見たい番組とかあったら仕事をした後でなんかちょっとかけてたら、そのちょっといっぱいまで見ちゃったりとかして、でやっぱり寝てない日が続くかな、
それ年取るとどうしてもね、長時間の睡眠は難しいじゃないですか、昼寝がいいらしいんですけど、昼寝とかしてますか、
いやしてないですね、
昼寝はね僕よくするんですよ、
でも最近でも食べた後すぐ寝ますね、
それは良くない
んですか、あんま良くないけどね、
あのねブレインスリーパーっていうね、ものがあって、それどんなのかって言ったら、あのこんな丸っこいコインみたいなやつがあって、でそれをあの、まあ、パジャマとかにこうやって引っ掛けておくの、それであのスマホのアプリで、あのはいじゃあ寝ますよとかってやって、寝るでしょ、でまあ、トイレとかで起きたりとかなんかするんじゃん、で完全に朝目覚ますじゃん、したらあのスマホがその時 の、あのうつ伏せで何分何回とか、仰向けで何分とか、であとノンレム睡眠が、あの何回とか、そういうのデータ全部ね拾ってくれるの、
なんかコインを金玉のとこ貼ろ
う、いや違うコインみたいなものを引っ掛けとくのかって、パンツでもいいし、でだからあのうつ伏せとかなんかになったら、あの分かるみたいで、あのいびきをかいたベスト3のやつが録音されるの、
すごいね、
そうで、なあのクーラーの室外機ぐらいの音64デシベルとかさ、
へ、
であと環境音でここでさ、あの、何あのドカンって音がした
とか、例えばそこにさ、うらーめし
それまで、ね、最初ちょっと怖かったなんかあのこ環境音か何かで、ひろあきとかって来られたらどうしようかな、でもそういう音は、
それがてめえのカカアだった
の咳払いとかさ、でそれで、あの7時間、あの54分睡眠とかさ、それでさっきその時間がで大体ね7時間8時間ぐらい寝てる、
あまずは使ってるんですか、
使ってる、
昼寝してますか、
ね、してないですね、
昼寝いいらしいっすよ、
昼は寝れないな、
いや僕もね、あの昔に比べると眠りが浅くなって、うんうん、もう何もない日だとね、うん、もう夜の11時になると、うん、もうまぶたが開かなくなるんですよ、うん、寝るでしょ、うんうん、2時ぐらいに目覚めるのよ、
そう、うんうん、必ず覚める、うん、でトイレ行く、
そうそうそうそうそうそう、うんうん、でうとうとするんだけど、うんうん、もう5時ぐらいには寝らなくなっちゃうじゃん、うん、
あ、うん、あそうそうそう、
うん、でしょうがねえから起きんだけど、うん、で仕事が夜だった場合、うんうん、やっぱりお昼ぐらいに一回昼寝するのよ、あ、うん、
まあ眠くなるからね、うんうん、
習慣ですよ、ね、うん、師匠たちだと電気は何時ぐらいに消します、
え、
で電気暗くして、やっぱ暗くして 寝ますよね、
あ、僕アイマスクする、
あ、え、何電気は家の中の電気はつけたままなんですか、
消してる、
消してる、うん、
あれ豆電球だけつける人とかっているじゃない、うんうんうん、ああいうの嫌で、うん、
完全に枕がいいんだ、
で、うん、でアイマスクする、
その時はもう寝るぞと決めた時に、うん、それは何時ぐらい、い
やだからあの11時ぐらいだと眠くなっちゃう、
そんならもう11時には電気消します、
それとも
9時ぐらいに電気消して、
あ、あの疲れてる時はもう9時寝ちゃう時はあるけどね、うん、寝る時は必ず電気消す、うん、それでアイマスク、うん、なんでかっていうと、うん、あの猫とかって、はい、なんかこう袋かぶせると、うん、おとなしくなるじゃん、
うん、そうなんですか、うん、
あの動物ってのは、うん、あの見えなくなると、はい、動かなくなるのよ、うん、もう危険を感じて、うん、で僕も、うん、なんでアイマスクするかっていうと、うん、塞いでいればさ、うん、変なもの見えないじゃん、
まあまあね、でも塞いでる時にここら辺に、ね、本当はいるかもしれないよ、
ね、声がしたいとか、
うん、いやなんかね、ゴキブリがカサカサって時あったから、それは嫌だけど、どうアイマスクは必需品だよね、
俺やってもね外しちゃってる、やっぱり鬱陶しいのかな、
俺したことないですね、
ちゃんと消して寝てます、
俺はね、寝ると思ったらテレビをつけて、うん、暗くしてテレビ見ながら、うん、で寝ます、
じゃあずっと
テレビは、うん、1時間設定するか、
あ、そっ
か、それか、たまにもつけっぱなしで寝てて、
あ、怒られる、う
ん、ちゃんと音出てるんですか、
出て
るんです
ね、パッと、うん、
あ、それ平気で寝られる、
うん、別に出てるんですよ、ね、なんかの拍子で、あ、テレビつける、
いやそれ寝るのはいいけど、例えばそれがたまたま稲川淳二の怪談特集だったらどうすんのよ、
悪夢ね、
もうそうですよね、で怖いよ怖いよって、うん、
だから年を取れば、はい、睡眠ってのはなんかおろそかにしがちだけど、むしろ大事にした方がいい、
そうですよね、
でね、思ったことがあるんですけど、はい、大谷君でもイチローでもよく寝るじゃないですか、
言いますよね、
で長生きするやつってやっぱりよく寝るんですよ、うん、
あとよく食べてね、
うん、米丸師匠なんかね、うんうん、まあ僕が前座で入門した頃は歌丸と米丸両方のカバン持ち合ってたんですよ、
う
ん
う
ん、で入門した当時っていうのは、まあ、米丸も歌丸も地方公演が非常に多くて、うん、僕両方ついて歩いたわけですよ、うんうん、歌丸の場合っていうのは、うん、低血圧で朝起きるのが苦手なの、
うんうん、
で前の日まあ落語会が終わりました、はい、翌日ね飛行機とか新幹線乗って帰るんだけど、まあ、例えば、はい、ホテル10時出発ですと、
うんうん、
なった場合はもう9時半に起こしに来いってわけよ、うちの師匠、
うんうん、
もうギリギリまで寝てるの、
はい、
ね、
なんか分かんない、
寝てんだか何してんだか知らないけど、はい、だから9時半まで俺をほったらかしにしといてくれと、はい、で朝飯も食わんと、
うんうん、
で9時半に起こしに行って、うん、そのままホテルのラウンジでコーヒー飲む、それで10時になったから出発、うん、ってのが歌丸のパターンなんだ、うんうん、で米丸、
うん、
まあついてた頃ってのは、まあ、ピークは過ぎてたけども、うん、まあ売れっ子だ、
うん
ね、テレビとかも出てたから、うん、まだ70になるか70ぐらいだけど、うんうん、歌中君 ね、うん、ね朝食べなきゃダメだよ、うん、朝飯必ず食う人だから、うん、で大体7時で、ね、7時に僕の部屋を起こしに来てくれないかなっつって、うん、組んでいくともうちゃんと起きてるわけですよ、うん、で米丸師匠と仕事する時の決まりで、うん、もう弟子もちゃんとスーツ着なきゃいけないから、
へ
ー、朝からネクタイ締めて、
はい、
もう運動靴履いてたら踊られるから革靴だよ、
うん、
え、それが米丸一門のしきたり、まあ、ユニフォームみたいなもんなんだよ、
へー、
今日のお来だよ、 運動靴だよ、うん、ABC マートで3000円で買った、うん、で島村で600円でって言ったらジャージだよ、うん、米丸師匠見たら怒られるよこの、ね、だから昔の方が服に金使ってたなって気がするんだけど、うん、ちゃんとビシッと着替えて、うん、ね、はい、それで師匠おはようございますって、うん、それで朝食会場に行くわけだよ、うん、で僕は普通の朝食券で食うんだけど、うん、米丸師匠は、うん、あちょっといいですかボーイさんちょっとねステーキ食べたいんですけど、
肉、朝から、
うん、肉大好き、うわ、うん、歌君どうだいステーキ、うん、いや僕はその頃二十歳ぐらいだよ、うん、いや朝からステーキは勘弁してくれよと、うん、肉好き で、はい、で野菜嫌いだけどフルーツ大好きなのよ。でちょっとおたかくんさ、まあ米丸師匠だからいいことしか止まんねえじゃん、うん、ちょっとねあのメロンとか取ってきてくんないかな、うん、だから肉食って、はい、これでビタミン C はフルーツよ、うんうん、これね、いや君は若いのに食が細いねいやまあだから長生きなんだよ。
そうだね、うん、お酒はどうだったんです
よ。あの頃はよく飲んでたね、うん、でも米丸だよ、うん、いい酒しか飲まねえよ。
あ、そういうことか。
俺らと違うの、俺らみたいな合成酒じゃねえんだよ、うん、飲んだら目にくるような酒じゃないし、
めちゃくちゃ
ないんだよ米丸だから。いい酒飲んでたよ。
あ、そう。
でなんか連れてってくれる店なんかもさ、うんうん、まあ多分座って何万円っていうのは寿司屋とか天ぷら屋だからな。
あ、すごい。
うちの師匠なんかその点シウマイ弁当さえやればいいって人だからやっぱもう全然違うんだよなそういうとこかな。だってさ師匠と飯あんま食べた記憶ないんだけど、うん、昼間師匠のとこ行くじゃん、うん、近所の蕎麦屋安楽ってとこで出前するんだけど、うん、うちの師匠はたぬき蕎麦なんだよ。でもさそんなもしか食わないわけよ。
でジャンクフード大好きなんでしょ。
そう、カップヌードルとポテトチップスと三ツ矢サイダー、うんうん、はい、これは絶対切らしちゃいけないって言われてた。
なんかイメージ違いますね。
いやジャンクだ、まあそれでも80まで生きんだからな。
和菓子って感じのイメージが
まあ米丸とは違う、うん、まあ生まれも育ちも違う。だって米丸師匠は、うん、あの昔でいうとこのまあどうなんだろうな、まあお金持ちはお金持ちなんだよ、沖中市で、いわゆる港湾労働者を取り仕切る菅組ってところのお坊ちゃんだったんだよ、うん、で兄弟全員に乳母がついてたうちなんだよ。で戦争中とか、はい、ああいう時みんな食料困ってた時にも、うん、普通に白いおまんま食ってた人なんだ。大学行って、う
わ大学行って
で徴兵もされずに、
でなんで
お坊ちゃんだから。昔はそういう抜け道あったんだって。でもね、大学なんて学徒遠いんじゃない、うん、でも一応ね形だけ学徒遠いなんだけど、うん、工場に回されたから兵隊行ってないのよ、
軍需工場かなんか、
う
ん、
でそういうのは、うん、あのそういう都合の悪い情報ってのはみんな隠すんだけど、うん、もうお金とかこねてどうにでもなったんだって。
あ、うん、そう
ですか。で米丸師匠は、まあ米丸氏は悪いわけじゃないよ、うん、だそういう風にして育ってきた上級国民だから元々が、うん、それが普通だと思っちゃうんだよね、
うん、まあ、そうですよね。そういう環境がそんな風にしてたら、
なんかそういうのがなんかよく長嶋さんのエピソードってあるじゃん、
はいはい、
なんかスイカの上だけしか食われとか、うん、ああいう生活してきた人なんで米丸師匠は。
なるほど幸せだな、
まあ、99まで生きんだからね、
すごいですよね。
まあ、ちょっと話はずれたんだけど、はい、よく食べること、はい、で睡眠をよくとること、うん、はい、でお酒はやっぱりね、うん、考えた方がいいんだって。あれ今さ、うん、まあ、北さん店やってるからあれかもしれないけど、はい、飲み放題規制しようって動きになってるんじゃない、
う
ん、
あ、そうですか。初めて聞きました。
だってあれストロングゼロが、うん、あのそういう酒造メーカーも作りませんって言ってるんだから。
9%、
あれ、あれは明らかに毒だって言ってたんだから、作ってる側が
アルコールが高いから、
そう、これおかしい、これダメ、これこんなの飲んだら廃人になるってんで、はい、今ストロングゼロ作らなくなったってね。
そうです
ね、うん、
で
も度数の高いものは。
でもそうだったら焼酎なんかも、
いやいや、だからあれそのまま飲めよあれだけど、うんうん、薄めるじゃん、
はい、
だからストロングゼロってよっぽど体に悪いもん入ってんだよ、
うん、
飲んだことある？
あります
よ。あれね、僕も飲んだことあるけど、変な酔い方するよ、
ね、そうだね。あの1本で結構ガンとね、
そう、
酔う、う
ん、だから貧乏人御用達の酒だったんだけど、だからこれからお酒ね、はい、あまり売れなくなるような気がしますんで、まあでもね、うん、長生きにつながると思えばいいかもしれませんので、皆さんボケないように頑張りましょう。
はい、
はい、ということでございまして、うん、次は私のチョイスなんですが、うん、マスターご紹介を、はい、僕はいつもね、うん、このライプニッツね、まさに応援してますんで、うん
う
ん、
はい、じゃあそれでは師匠のチョイスです。ライプニッツでこだまするをお聞きください。どうぞ。
いつかいつか空は晴れるだろう。夏の匂い頼った面影、ここに君がいるから僕がいるのかな。君がほら笑えば明日
はい、ここからはねスポンサーのご紹介でございます。まずはそばグルメ北駒さん、あのそばもね、うん、あの健康にいいって言いますから。
あ、そうだね、
うん、命を長くということで、いや僕もそば大好きでよく食べてます、うんうん、いやうどんも食べてますから安心してください、はい、北駒さん、はい、市原市犬成茂原街道沿い市原うまいもの会加盟店さんでございます。最近おなじみのワイルドポーク、あのイノシシの日が今千葉県すごいんだってね、うん、前はキョンのことよく言ってたけど、うん、今イノシシもどんどん、だから北駒さんでどんどん食いましょう、
ね、
はい、まあワイルドポークイノシシ、これ結構僕もいただいたことありますが、うん、美味しゅうございました。さあ季節のメニューでございますが、やはり春ですからタケノコでございます。エビとタケノコの天ぷら若竹天聖の、若竹って言うとあんま演技良くないなんだい私の寄せに文句があるのかい若竹天聖の線路入場料みてえだねもとい若竹天聖の1600円、若竹天ぷらそば1600円。いやこれねうまいんだよね、まあ、こういう、うん、僕も大好きなんですよタケノコ、うんうん、これ天ぷらうまいよ ね、はい、ぜひ召し上がってください。そしてアサリもねまだまだ好評いただいております。アサリの天聖路アサリの天ぷらそばいずれも1600円、アサリ聖路アサリそばこちらも1200円、アサリのかきは900円と好評いただいております。またじゃがいもの代わりにそば粉を使ったクリーミーな仕上がりな自慢のそばコロッケ、こちらは300円で販売しております。お店以外にもテイクアウトを ご自宅でもお召し上がることができます。さあそしてですね、以前にもご紹介したことありますが、あのイベントで、まあ、たまに出るんですがダブルイノシシバーガーカレー味、先日ね差し入れあったんで頂戴いたしました、ありがとうございました。まあいろいろとね手広くやっております。詳しいことはホームページをご覧ください。営業時間午前11時から午後8時まで、ただしおそばがなくなり次第終了です。毎週木曜日が定休日、電話番号0436-74-0059番、74-0006。はい、続きまして今津商店さん、全国からえりすぐりのお米取り揃えております。秋田からはジャンゴ米咲き誇れ秋田小町、山形からはつや姫たわわ生え抜き、富山からはコシヒカリ千葉つぶすけと他にもございます。またご家庭やお店への配達も行っております。店頭では玄米の量り売りも受けたまっておりますので、どうぞご利用ください。さらに山形県鳥海産高原ヨーグルト好評販売中、 プレーン、ストロベリー、ブルーベリー、ラフランス味、各480円プラス税金となっておりますが、お値段に見合うだけの美味しさでございます。他にも秋田神代お母さん手作りの味いぶりがっこと、こちらの方もね販売しておりますので、ぜひお米と一緒にお買い求めください。さらに最近千葉ではね、本当地震のことでスーパーで買いだめする人が増えているようでございます
が、そうなんだね、
そういう時のために今津商店さん、備えあれば憂いなし6ヶ月安心備蓄米サービスと、こちらの方は、契約しておけば何があっても安心でございます。いつでも新鮮なお米が食べられる、そういうサービスです。さらにやっと LINE 始めました。はい、お米の千葉トップブランド発揮会、今津商店のクーポンやお得情報、イベントなどの案内をさせていただいております。今津商店千葉トップブランド発揮会 LINE 登録、このキーワードで検索してください。他にもわからないことがありましたら、電話番号 0436-21-0618 番、こちらまでお願いいたします。毎週日曜日が定休日です。続きまして、市原市立中央図書館映画会のご案内です。中央図書館では毎月第2第4木曜日に大人向け映画会、第3土曜日に子供向け映画会を、無料で実施しております。定員制でございます。また毎月この上映内容変わりましたので、詳しいことはホームページ、こちらの方をご覧ください。はい、そしてこちらは公益社団法人市原市シルバー人材センターからのお知らせ、特に女性会員募集中です。市原在住で60歳以上で健康で働く意欲のある特に女性を募集しております。噺家のカバン持ちですとかいろいろ仕事がございます。
なるほど。
またシルバー人材センターでは市内の空き家ですとか空き地の管理、こちらも受け止まっておりますので、詳しいことはホームページをご覧いただくか、電話番号 0436-60-3551 番、こちらまでお願いいたします。他には、はい、我々の、ね、仲間であります滝野くん、ミュージシャンの滝野くんですが、 YouTube チャンネルやっております。毎週木曜日18時に定期的な更新を行っております。オリジナル曲でありますとか、旅企画、アウトドア企画、もう滝野くんが面白いと思ったら何でもやりますと、私もチャンネル見ております。こちらの方もね、ぜひチャンネル合わせてください。番組からではいつも楽曲リクエストありがとうございます。曲のリクエストはメールかファックスでお願いいたします。リクエスト曲のほかラジオネームを必ずお書きください。何か一言メッセージを添えていただきますと幸いです。そうですね、ボケるなよとか、書いていただけると明日になると忘れてます。
ダメだ。
我々、石山さん含めてね、北さんにもメッセージを送ってください。
はい、
レギュラーで呼んだつもりはないんですが、なぜか毎回いる。何、かあったらお願いします。さらにスポンサーの募集もなっておりますのでね、でこちらの方は、そうですね、こちらはスミレスタジオ、こちらの方にね連絡していただければ詳しいことが分かりますと。私からはこれ以上ですね。じゃあマスターお願いします。
は
い、
それでは厚生労働省からのお願いです。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話をくださいとのことです。3桁ダイヤル189番です。189番、いち早くと覚えてください。いち早く知らせて守る子どもの未来、あなたの一本の電話で救われる子どもがいます。どうぞよろしくお願いいたします。続きまして、市原市からです。ゴミの不法投棄、不審な土砂の埋め立てを発見したら通報してください。こちら市原市役所不法投棄対策残土指導課さんの方ですね。不法投棄ストップコール、こちら電話番号 0436-24-5374 番、0436-24-5374 番、24時間の受付となっております。みんなで綺麗な市原市を守りましょう。以上です。あ、もう一つね、もう一つありますね。はい、サンプラザ市原のお知らせです。こちらサンプラザ市原では温水プールフィットネスジムが2時間300円で利用が可能となっております。そして当日の利用も OK ということですので、ぜひご利用してみてください。こちら連絡の電話番号 0436-24-1151 番、0436-24-1151 番、五井駅の隣にあるでっかいビルのとこですね。サンプラザ市原からのお知らせでした。以上です。
はい、はい、じゃあ北さんお願いします。
はい、ありがとうございます。空海からのお知らせです。 空海は美味しさたっぷり、コラーゲンたっぷり、名物の牛すじ煮込み、もつ煮込み、牛すじカレー、丼物も出しています。大好評中です。店舗では自動販売機の同品も備えてますんで、またよかったら買ってください。そしてまたキッチンカーにて ZOZO マリン球場、福田電子アリーナに出店中です。その他、千葉県内各地のイベントにも出店中してます。白いキッチンカーと大きな空海の横断幕が目印となってます。出店日などは X、Instagram、Facebook などを見てください。ありがとうございます。みんな食べに来てね。
大丈夫かこれ。
わかんない。
俺なんか言ったっけ。出来上がっちゃってるよ。
まあまあまあ、でもね、あのこうやって人前で喋るってのも大事なことなんですよ ね、
だよね、
うん。よくさ、うん、サラリーマンの人が辞めた途端気にボケたってなんだってあるんじゃない、うん、なんかしらね、
やっぱり人と接しないで喋んなくなると ね、
う
ね、
うん、
マスター大丈夫ですか。
まだ大丈夫だと思う、うん、
まあ順番ではね、
まあね、先越すなよ。危ねえからな。
どっちが先にボケるか。
そう、競争しますか。競争なん
だ。ああそうなんだ、うん。いやでもこれね、うん、ああいったものって体質とかあとは遺伝の問題もあるんだろうけど、うん、ね、あのうちはね、亡くなった母が50代で発症しちゃってね、だからちょっと心配でね、うん、
どういう症状とかあったんです。
いやいや、もう本当に最初同じこと言い始めたりとか、感情の起伏が激しくなる、 あとはね、うん、おなじみですよ。
そっか、
ね、うん、だからこの番組もう13年でしょ、うん、なんか同じことやってるような気がするね。
やっぱ変わり目が、
ね、そうですね、うん、まあまあ聞いてる人みんなボケてるってことでいいね、
は
い、
今日はどんな内容でしたっけ。
もう忘れました。はい、ということでございまして、忘れたところでまた来週です。来週聞いてくれるよな。それではさよなら。
どうもでした。
ありがとうございました。
桂田明のおはよう市原。この番組は
豚うま味噌焼きが人気のタパスアットデリ、
そばグルメ北駒、今津商店、
鉄板焼き空海、
以上の提供でお送りいたしました。
いらっしゃい。豚のうまみそ焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚うまみそ焼き一本焼いてくれよ。
坊にはこの串焼きのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、市原国府プレミアム商品に最高得点で認定され、ふるさと納税の返礼品でも人気でもって、第1回うまいもん選手権で堂々入賞したこと自慢したいの。
あ、はい。
タパス&デリー。
ねえねえ先輩、今日のランチはどうします。
そうね、空海の丼、これ一択。
いいですね、コラーゲンたっぷりで私も美肌になれるかも。
え、それ以上綺麗になっちゃうの
先輩。
タパスアットデリ、市原市八幡宿発の新名物飯ヶ丘五平餅は神社の五平を模しています。お米は市内燕農園の低農薬米コシヒカリ、つけ味噌には千葉県名産の落花生と香り高いごまをふんだんに使用、丁寧に作られた自家製品です。
うーん、かぐわしい米の香りと焼けた味噌の香ばしさが立ってるね。
飯ヶ丘八幡宮のお膝元、
飯ヶ丘五平餅、大人気なので売り切れたらごめんなさい。お買い求めは各地イベント会場にて。
タパス&デリ
ー。あー暇だな、テレビも飽きたし、たまにはラジオでも聞いてみるか。何何？あなたのその行動、もしかしたら周りの人とずれてるかもしれないですよ。武尊文の今日から始める我流人、毎週水曜18時から。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使い、クリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に、裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 番、そばグルメ北駒です。